ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、フォトスクランブル始まりました。今日は私はですね、ある新しい新規の仕事の打ち合わせっていうか、そういうのに出たんですけど、撮影の授業を受けてきました。こういう風に撮ってくださいっていう。
へー。
はい。この、久しぶりになんか生徒になって、来て面白かったっては面白かったんですけど、
へ
ー。いや、細かいよね、とか思って。
あ、指示が？
指示が。
へぇー、大
変です。でも、実際現場に行くとその細かいことをやっていると、もう、仕事が間に合わないっていうか、その、
うん。
うん、結局、最終的に臨機応変にやってくださいっていう締めで終わったので
、
この細かい研修は何だったんだっていう感じだったんですけど、まあ、一応、自分のスタイルを、こう、撮影のスタイルを客観的に見れる。あるいは、いろんなタイプのカメラマンの方が一堂に会してたので、いろんな勉強になった、面白かった
一日でした。どれぐらいの人が集まってたんですか？
いや、なんだかんだ言って20人近かったんです
よ。すごいっすね。20人カメラマンばっかりって言ってた。
そう。
それは面白いことや、面白
い。はい。でもまあ、カメラマンっていう人種は、煮ても焼いても食えないや、と自分も含めてなんですけど。まあ、煮ても焼いても食えない連中だ、とか思って。
はいはい。
それも面白かったんですけどね。
なるほどね。
担当の人はひたすら汗かいてやってました。その、カメラマンじゃない、その会社の担当の人はちょっとかわいそうだったんですけど。
なるほど。
はい。右から左から、だから何なんだ、みたいに言われて。
そこそこ。
そういう、まあ、楽しい一日でした。
はい。私はですね、なんか、いつだか、ちょっと食をしっかり見直そうとか言っておきながら、身の回りにはスナック菓子やらなんかいっぱい、ここ最近にないほど、いろいろとありまして、こう言ってることとやってることが全然違うなと反省している半助です。
はい。なんか久しぶりに3連休を取りまして、ダラダラしております。
おやつ半取れた
んだ。
なんか、これっていう、なんかしたってことあります？
いや、お彼岸なので墓参りに行って、
はい、
とか、そういう、普段やってないようなことを一応こなしてるんで、あ、久しぶりに連休っぽいのかなという。
おぉ、なるほど。なんか結構忙しそうでしたもんね。
そうですね。なんか、まあ別に忙しいのが収まってるかっていうと、どうだかわかんないんですけど。
そうなんだ。
うん。まあ、私としては、休みっぽい休みっていう感じですね。
ゆっくりこう、リフレッシュして、体調を元気になってほしいもん、ところです。
はい。
はい。まあ、久々にお休みを取れたので、ちょっと一安心です。はい。今回は、先週に引き続き、ちょっとニュース関係が、いつもなんか収録した後に、こう、いろんなネタが上がってきて、ちょっと冷や汗をかいているんですが、まあ、慌てて出すのはうちじゃなくてもいいかというところで、先週もちらっと話してました、オリンパス。ペンタックスあたりが出してきているので、そこら辺のお話から入っていきたいと思います。はい、誰でもフォトグラファーですが、 先週小関さんからもちょっとお話があったオリンパス、あとペンタックスから、新しい機種が話が上がってきているので、そこら辺のお話をしていきたいんですが、まずはペンタックスの、KM、さっき打ち合わせをしていた中で K ママだということになったので今日は K ママでいきたいと思うんですが、まず K ママさんはどうでしょう。キスデジに近い印象なんですかね。
APS-C で一応最小らしいです。
うん、
で、
ということは
M っていうのはあのミニとかマイクロとかママとか、うん、そういうことです。
うん、
ことらしいんですが、なんかね、あれ思い出すんですよね。あのペンタックスのなんだっけ、MX とか ME とかそういう一眼レフがあって、オリンパスが世界最小。で、OM 作った直後に対抗するんで、
そういう歴史があるんだ。
うん、で、やっぱりこう、小さいんだけれど、
うん、
なんか無理、力技で寸を詰めましたっていうか、これ果たして握りやすいのかなっていうのが、ちょっと現物見てみないとわかんないんですけどね。
はいはいはいはい。
その辺がちゃんと解決できてんのかどうかは気になるところであります。
そこら辺420はいいんですか？
普通に持って持ちにくいっていうのを印象は持ったことはないですよね。
なるほどね。そっかそっか。いや、なんかママっていうキーワードでなんかキスデジをパッと思い浮かべちゃったんだけど、そっか、世界最小だから。
やっぱりあの辺、そうですね、D40 だとか、キス系とか、あの辺に真っ向勝負する、ラインとして持ってくるんだと思います。
うんうん
うん、レンズキットの値段とか見ても、やっぱりそうですね、入門向きな感じがしますね。偉いのは、やっぱ、あの、久しぶりに単三4本、あ、久しぶりじゃないか。うん。単三4本でちゃんと動くっていうところが
見たい。はいはいはい。単三4本はいいですね。
ね。
あれかな、手ブレ補正つけてんのかな。手ブレ補正つけて、あの、ここをゴミ取り付いて、単三で動いてっていうので、アピールどころはあるんじゃないですかね。
手ブレはでもこれはレンズの方？
ボディです。
ボディについてんの？
で、なんか K100D っていうペンタックスの小さいのがあったんですけど、
はいはいはい。
それをさらに縮めて、画素数を上げたっていう風な感じなんですかね。
へー。そうなんだ、ボディについてんだ。
結構よく聞きますよ。そうですね。
はい、へぇ、もうすごいな。
ライブビューはつけてないんです。
みたいですね。
はい、ああ、なるほどね。そっかそっか。
あとは、そうですね。気になるのは、どうしても、あの、スペース上の都合だと思うんですけど、あの、軍幹部にあった液晶パネルがなくなってしまったので、全部撮影情報背面で見なきゃならないっていう。
なるほどね。それ420はどうなんでしたっけ
?420 も全部背中で見るタイプですね。
やっぱこのクラスはそうなっちゃうんですかね、サイズ的にも。
あとコストの面もあると思います。
まあ、あの、前ほら、キャノンキスデジの時に。
まあ、意外に良かったよって言ってましたね。
上と下見る必要ないので
。
これしか知らない人はこれでいいのかもしれないっていう気は。
なるほどね。
するんですけどね。
あとですね、あの、ペンタックスのアドバンテージとしては、レンズキットでついてくるレンズがやたらめったらよく映るんですよ。
へえ、そうなんだ。
なもんで、これは偉いなと。だから、パッと見で店頭でこうどうだろうなに行ってみて他の機種と比べて、飛び抜けてすごいっていうのも印象を与えにくいんですけど、使ってみるとなかなかっていうね。
へぇー。
そういうのあると思います。
そうなんだ。
はい、うん、この間、実はうちもペンタックスの一台持ってまして、
ほうほう、
で、レンズキット用の標準レンズをわざと買ってきたんですよ。安かったんで。
おうおうお
う、うん、そしたらね、なんかもうこれでいいやっていう。
へぇー、そんなにいいんだ。
そうですね。解像度も高いし、あと、歪み方が、割と自然なんですね。
うん。
うん。あんまり癖を感じないっていう意味で。
うんうん。
で、まあ、レンズが暗い、どうしてもね、まあ、キット用のレンズなんで、どうしても暗めになりますけど、
うんうん。
でも、まあ、これでいいやと。
へぇー、そんなにいいんだ。
ペンタックスとオリンパスは伝統的にレンズキットのレンズはいいものが、いいものというか、評判はいいですね。
なるほどね。じゃあもう、なんか、いろいろと後から買い足したりとか、うん、そんなことを考えないで楽しみたいっていうんであれば、結構いい。
そうですね。いいんじゃないですかね。
タイプになるかもしれないね。なるほど。
今、ホームページの、ウェブサイトを見て、
はいはい。
仕様じゃない、外観かな、うん、外観のところがえらい可愛い、イラストっていうか、
うん、
うん。手書きの文字で、
うん、
モードダイヤルとか、シャッターモーターとか、なんて言ったらいいんだっていう、こう、子供でもない、可愛い文字で書いてあるのが、まあ、ウェブサイトの作りとしては非常に、まあ、いい感じではありますね。こういうのはあんまり見たことない。
はいはいはい。まあ、はい、ターゲットがもう明らかに。
そうですね。
お母さん。
うん。あと、これで標準のズーム以外に、40ミリっていう、すごく薄くて小さいレンズがあるんで、
うんうんうん、
それつけっぱなしにすると、女性カバンでも入るっていう感じで、使えるんじゃないですかね。
なるほどね。
あとね、アクセサリーのところにね、
うん、
明治センサークリーニングキットっていうのがついてるんですけど、
はい、
これはかなりちょっと、危ないような気が
する。あ、持ってますよ。
あ、使えます？
うん、これはね、よくできてます。
あ、そうなんだ。
先端が、
はい、
ペタペタした、なんだろ、ゴム系っていうかシリコンなのかな、うん、なんかそういうような素材でできてて、
うん。
うん、
安く
はない。ですよね。
4000円は安い。
実売3000何ぼなんで。
あのね、キャノンとか8000円ぐらいしたと思うんですよね。
ああ、そうですか、うん。
それを考えると安い。
お
お、
買おうかな。
このシートは何にするんですか？
そのゴムの部分を清掃するんですね。
ああ、これでつついて。
拭き取って綺麗にしてから、こうペタペタって。つけるっていう感じで。
なるほどね。
ペンタックスのショールーム行くと直接いじれるので、
うんうん、
一度それをお試ししてみるとよろしいかと思います。
うん、
ペンタックス以外のカメラで使ってもまあ一応問題はないと考えて
どうなんでしょうね。表面のコーティングとの相性が出るかもしれないんで。一応ペンタックス機以外は保証してないと思うんですけど。
まあそうですね。ね、うん、普通はね。
いや、怖いな。
うん。
でもこれ、あれですよね、ママさんターゲットで狙ってこういうのをアクセサリーのところに載せてるっていうのはすごい。
すごいな。
面白いですね。
ある意味ちょっとすごい、すごいなっていう感じはするんですけど。まあでも、まあね、全国いろんなところで使うわけですから、
うん、
必ずしもペンタックスのね、そういうサービスステーションがすぐそばにある人が多いわけじゃないですからね。
うん、そうですね。一応、標準のゴミ取り関係はなんかついてるはずなんで、そんなに負担にでかいのが作ってるのはないとは思いますけど。
まあ、 いずれにしても使う場合は細心の注意を払いつつやっていただきたいところですが、そこら辺がこれをこうポッとこれで一眼レフ初めてやってみようっていう人がちゃちゃっと操縦してしまったらどうなんだろうっていうちょっと心配を。
でもまああの最初にあの初心者の人はレンズ交換しないですよね。
あ、そっか。
全然全然ですね。
あとあの細かいところに突っ込ませてもらえば作例っていうところがあって、
はいはいはい、
レンズがいいって話でそれ見て、うん、おーと思ったんですけど、
うん、
縦一の写真がね、
うん、
あのクリックする前は縦なんだけど、
うん、
クリックすると横倒しになって出てく
る。本当だ。
これがちょっとなんか非常に込める。うん、まあ、モニターって横長だったりするので、そういうことなのかもしれないけど。
嘘、そんなこと。
どうなんでしょうね。ちょっとこれ、ここのウェブサイトの、ね、デザインした人に、なんか意図はあるんですかって聞いてみて。
ああ、でもあれじゃないですかね。あの、キャノン機みたいに、あの、縦横の判別センサー入ってないんじゃないですかね。
あ、そういうことなのかな。
え、入ってないんだ。
うん、入ってないっていうか、むしろキャノンの方が珍しいんだ。キャノンニコンぐらいじゃないですかね。あの縦横判別ついてるの。
へぇ、あ、そうなんだ。
みんなついてんのかと思って、うん、
ニコンでもコンパクト系の位置、コンパクト系でちゃんと縦横判別するのってあんまりない気がするし、むしろあの、そういうものがついてるっていうのは、あの、キャノンだけの文化っていう風に見た方がいいかもしれないです。
あ、そうなんだ。知らんかった。へぇ。まあでもこれは
。まあさ、なるほど、そう考えると、まあそうですよって言うことな
の、うん。他社のさ、あの、縦位置のサンプルでもこういう表示する例はありますよ、確か。
そうなんだ。へ、う、ぇ、ん
なるほど。
はい。まあ、じゃあ。なんか最後すごい細かいところな。重箱みたいな感じでしたが。ケイママさんはここら辺として、いよいよオリンパスのお話に行きたいと思うんですが、先週もなんかね、出そうだねっていう話が小関さんの方からあったところだったんですが、収録した直後に、発表があったということで、これは、E3 の下で520の上みたいなのが、
はい。
出てきたっていうこと
で。一モデルできて。
たんですよね。
そうですね。で、
マイクロフォーサーズの、
もコンセプトモデル。
モックアップ
っていうか、まあ、モックですね。
が、出たということで。これなんか、その、中身うんぬんじゃなくて、こう見た目が僕はすごく惹かれるものがあったんですけど。
はい。
結構、いい感じですよね。このまま出てくるのか分かんないですけど。
分かんないですね。ただ、一応そのマイクロフォーサーズで小さいものを作るっていう、作れますっていうのはあったんで、うん、最初からそう、こういうなんかこう、なんだ、ファインダーも取っ払って、液晶モニターだけで、レンズつけるだけみたいな、うん、そういうボディを考えていたのかもしれないですね。
なるほどね。
本当にあの、なんだ、コンパクトデジタルカメラにレンズ外れるも、ギミックをつけましたみたいな、そういう外見をしているんで、これがこのまま出てくると、やっぱり食いつく一部の層にはすごくこう、食い付けがいいんじゃないかと思うんですよ。
この、ね、そのコンパクトの、側を持っていながらレンズがポロンと外れてる写真なんかを見ると結構インパクトありますよね。
中身、ちゃんと、フォーサーズと同じ CCD、CCD じゃないか、うん、素子を乗っけてくるんで、
うんうん、
一眼同等の写りと。
うんうん
いうのは期待できますんで。
すごいですよね。
もしこの側のままで出てきてくれたら、ちょっと予約入れてもいいかなと。
おー、でも、わかるような気がするな。これは
なんか、ですね。問題はいつ出てくるかですけどね。
これは結構、 見た目だけでも結構おしゃれでいいかもなっていうか、うん、いい感じですね、うん、っていう、まあ、モックが出てますよということと、まあ、さっき、最初に言いました新しいモデルが出てるんですが、はい、こっちの方はどうでしょう。
要はE3 がでかくて重いのはどうにかしてくれっていう一定層はいたんですよ。うんうんうん、でも520だとファインダー小さいし、フォーカス3点だしちょっとつまんないから、
うん、
ちょうど合わせたやつを作ってくれと。
うんうんうん、
で、はい、その、じゃあ出しますよっていうんで、これ多分、写真見る限りでは、うん、多分 E1 ぐらいの大きさで、
うん、
中身は3同等っていう感じじゃないかなと、うんう
んうん。なるほどね。
思うんですが、
うん、
防塵防滴外しちゃったんですよね。で、外れてどのぐらいこう、まあ、全然シーリングなくなったっていうわけではないでしょうから、
うんうん、
まあ、小雨程度はまあ大丈夫だとは思うんですけど、
うんうん、
従来の、なんだ、大波被っても大丈夫でしたぐらいの。
そんなに強力だったんだ。
で、なんだっけ、岩合光明さんっていう。
はいはいはいはい。
写真の方が。あの人が、よくオリンパスの一眼担いで、あちこち行って
ます
、うんうん。
はい。
滝壺に落としたけど大丈夫とか、そういう話がまことしやかな噂です
。そうなんだ。
ってのが、一眼については。
これ、防塵防滴っていうより防水ですよね。
うん。あ、なんか、それ、NHK かな？なんか、
そうですね、
見ましたもん。三脚ごとドボンって言ってたの見ました。
それは何？落とした瞬間が映像として。
なんていう、いや、なんか引き上げてみて落としちゃったとか言って。でもその後撮ってたのは見てないんですけど。それで撮ってたかどうかはわかんないですけど。
あと、少なくともその大波被ったけど大丈夫だったっていう事例は耳にしたことはありますんで。
へー、そんなに強力なんだ。
まあ、そこと同等のは多分保証できないから、
うんうん、
防塵防滴はないっていうふうに、多分オリンパス語で言うところの、
はいはい、
そういう表現なんだと思うんです
が。なるほどね。
ちょっとその辺が寂しいなと。ただまあ、40D とかあの辺のクラスのサイズと大きさを維持して、
うん、
中身が、ハイエンド相当っていうんであれば、うんうんうん、やっぱり、うん、一定層にはアピールするんだと思います。520の立場なくなっちゃうんじゃないかなっていうね、ちょっと、そういう疑問点もあるんですけど。
はいはいはいはい。
で、こう、オリンパスらしいところはですね、このフォトキナで開発することを発表しますっていうんですね。
そこら辺がオリンパスらしいんだ。
どうせだったら、フォトキナ合わせで発表しますって言って、10月ぐらいから買えますって言いやいいんだけど、必ずなんかこう、そういうのを作って企画して、今度発表、その、鋭意開発中なんでみんな待っててねっていう発表で終わりっていう。
はいはいはい。
これ多分また来年までほったらかしになるんじゃないかなと思うんですね。そのさっきのマイクロフォーサーズのもそうなんですけど。
なるほどね。
うん、あんまりね、早くそういうの作ってますって言って、発売モデルに近いものを見せて、なんかずっとほったらかしにするっていうのは、お客さん逃げちゃったりしないのかなって思うんですけどね。なんかその辺はなんかよくわかんないところです。まあ、オリンパスがこういう発表したの今に始まったことじゃないんで。
ほう、そうなん
だ。見慣れてる人はもうまたかっていうぐらいですなんですけど。
そうなんだ。
見慣れてる人。
さすがオリンパス。
E1 もそうでしたし。
ああ、E1 そうですね。E1 長かったですね。
今度こういうの出すよって言ってから実際に出るまで何ヶ月だか何年だかっていう感じでしたからね。で、実際発表になったものも見てみると、その、開発するよって言ってたモックとあんまり変わらない外見でそのまま出てくるんで。
ああ、そうなんだ。じゃあこのコンパクトももしかしたらこのまんま みたいな感じで出てくる可能性
がある。近い形で出してくる可能性はありますね。
へー、楽しみだな、これ。
レンズどうするのかなとか思うんですけれどね。ひょっとしてこれに合わせた薄い単焦点とかがもし出てきて、っていう話になってくると、ちょっとなんかもう、かなりそそられるんですけどね。
これ、マイクロフォーサーズって、これ、マウントの径少し違うんですか？
マウントの径だけ縮んでるんですね。で、その奥の素子の大きさは一緒。だから写りはフォーサーズほぼ同等。
ああ、なるほど。
で、レンズが小さく薄くなります。
そうかそうか。じゃあでも、今までの随行さんとかのやつは使えない？
アダプター経由で使えます。
あ、そうかそうか。
径が縮んで、そうですね、径が縮んで、あと、接点が増えてるだけなんで。ただ、レンズによってはオートフォーカスが効かないとか、そういうのが出てくると思いますけど、絞りは連動しますし、普通に使おうと思えば使え
るんだ。
ね。小さいボディが出て、なんかバカでっかいレンズつけて遊ぶっていうのも、
ね。そうですね。これになんかすげえ長いのついてたりしたら笑えますね。なるほど。はい。まあ、オリンパスはいつ出てくるかわからないということなので、また、こう忘れた頃に番組で取り上げられることになるかもしれませんが。
BMA あたりで発売日が決定すれば割と上等かなと。従来の流れでいくと。ですんで、来年春から6月ぐらいまでの間に何かしらものが出てくれば、
割と。
もしこれで年末に発売しますって言ったら相当頑張ってますけど、どうなるかわかんないですね。
そんな感じなんですね。まあでも U1 の時は僕もちょっと待たされた感はあるので、に乗り換えちゃいましたけど。はい。ということで、前回ちょっと取りこぼしたペンタックスとオリンパスのお話をお届けしました。続きまして、ここのとこちょっとご紹介できていなかったメールのご紹介に行きたいと思います。はい、メールがすいません、だいぶいただいているにもかかわらず短縮版が続いていたりとかで、お届けしていなかったのでいくつかご紹介したいと思います。
はい、
辰巳さんからいただいております。あれ、短縮版が立て続いた頃いただいたやつだと思うんですが、先週は短縮版連発でリハビリ大変でしたねということで結構楽しめましたよということでした。雷の話とかそんな話をしてた頃だと思うんですが、そうこうするうちにニコンから D90 が出ちゃいましたと、D700 が D3 の廉価版だとすると、こいつは D300 の廉価版のような機種ですね、と。で、あとキャノンも 50D 出しちゃいますね。でも、15メガも必要なの。いいのはわかるけど、かなり引いちゃいますと。ペンタックス K20D の時も思ったけど、とてもデータ処理する気になれません。ということでいただいております。続きまして。奈良のお話の時の、いただいたメールです。奈良じゃないですね。サバエ福井の。
福井、はい。
はい。
オバマですね。
オバマの方ですね。奈良の水鳥とサバエですかということになってますが、近いような遠いような、でも面白いと思いますが休みが取れるかどうかが問題ですね。時期が時期だけに仕事から辛いですと。そうなんだ、そういう時期なんですね。
はい、
うん、あと銀円ラボの件辛いですね。これ何だったっけ。あ、 インクジェット系のあれを入れるとかそういう話をした時かな。
はい。
あとセンサークリーニングはブロワーで飛ぶうちはいいですが飛ばない油染みは一番困りますね。掃除は怖いです。といただいております。すいません。ご紹介が随分間空いてるんで、何を話していたのか、はい、ちょっと、っていうのもあるんですが。続きまして、セカンドライフ。セカンドライフから撮影会までと幅広いですね。あ、確かにこの時は、そんなんでしたね。はい、セコンドライフについてはかなり間違えばそんな仕事をしていた身の上ですが、いろんな技術面やなん、なんやかを知っているとどうもネットのセキュリティや要求されるマシンスペックなんかで引いてしまって手が出せませんでしたと。はい、今回、番組を聞いてアカウントを作ってみたんですが、おお1回目は見事失敗。連絡用のメールアドレスを間違えてしまったのですが、メールアドレスそのものが連絡に使われるため、直しようがありません。仕方なく放置して2つ目を作った次第ですと。パスワードを間違えないように2回入れているくせに、メールアドレスは1回だけなんて片手落ちですよと。実際に動かしてみて、やはり自分のマシンスペックでは非常に使いづらいことが分かりましたと。今時のパソコンなら問題ないでしょうが、Pentium 3の 1.26GB に、512のメモリーじゃ仕方がないですねと。ネットも10メガもあればオンの字状態ではストレスが溜まるばかりかも。おまけにインターフェースは英語だらけじゃちょっと、というわけで、気晴らし以外にはお蔵入りになりそうです。これ、日本語版、日本語のインターフェースじゃないんだ。
ああ、知らないですけど、そうなんだ。
そうなんだ。
それは無理だ。
うん、私も無理です。マシンスペックは、もうちょっといいかもしれないですけど、ネットがでも10メガって厳しいんだ。やっぱり、っていうことは、スノーさんも未だに手はつけていないんですね。はい。雑誌カメラマンの話は面白かったですよ、と。荒木の話なんかカメラマンならではと思いました。話に出てきましたが、その頃、私の愛機、ミノルタ XD が販売されていたのも、なんか懐かしいです。もはや私も昭和世代です、と。あと撮影会の話、私のいる写真クラブにも撮影会好きの方が1名いらっしゃいますと。時々クラブに戦利品のようにモデルさんの写真を持ってきてくれますよと。でも聞けば聞くほど私には無理ですねと。ああ、結構やっぱいろいろありそうですね。ちょっと私も行ってみたいような、ちょっと怖いようなっていう感じがします。未だに言っておりません。はい。で、D90 の歪み補正機能ですが、D300 にはありません。残念と。ちなみにクールピクス P5100 にはありました。クールピクスって、
クールピクス P5100G
ってどんな形のやつ？
うちで使ってますよ。
あ、そうなんだ。
あの、5100は普通の、昔ながらのコンパクトカメラっていう感じ。
で、レンズの歪み補正なんてついてるの？
あ、ついてますね。あれと、クールピックスですとね、P5100 以降と S700、S700、10だけかな、なんかあの辺から、対応し始めてます。
すごい。
まっすぐになれますね。
すごいな。どうもコンパクトデジカメの機能をどんどん一眼に取り込んでいくのがトレンドなんでしょうかと。どんどんカメラ自体が複雑になっていきますし、何よりアウトプットが出る前にカメラに勝手にいじられちゃうのが気に入りませんと。私が古い人間なんでしょうかとか、いただきますわ。
実はですね、オリンパスがですね、オリンパススタジオという現像ソフトの上では、レンズ情報を読んで自動歪み補正っていうのをつけてたんですね。
はいはいはい。
あとはもうコンパクトデジカメは、むしろ今入ってる機種の方が多いんじゃないかな、自動の歪み補正は。
ああ、そうなんだ。
うん、あの、自動で、あの、なんだ、任意で切り替えできる機種っていうのがニコンとあとリコぐらいにあるんですけど、
うんうんうん、
搭載してるのを黙っているままでも自動で補正されるっていうタイプのやつは、もう他社から何機種か出てます。はい。
まあでもそういうものだっていうふうに思ってしまったらっていう気はしなくもないんですけど。はい、すいません。あと、3D トラッキングはスノーさんの言われた機能そのものです。当たってますよ。
はい、
これはきっと、あの、AI フォーカスとか、それと比較した時のことを言っているんじゃないかなと思うんですが、でもこの機能は51速拠点があってこそ便利な機能ですね。D90 の値段で速拠点数を抑えた廉価版に見えます、
うん
うん、ちなみに D3 はフルサイズが話題ですが D3 トラッキングの51点速拠点が中央に集まってきてしまう。センサー自体は D3、D300 強とも同じなのかもので D300 のようなにファインダー内の広い範囲を 3D トラッキングで使えず不満がある人もいるようです。あ、これあれですかね、 5D キャノンでいうところも、
あ、まあそうですね、
この間お話ししたような内容のことなのかもしれないですね。しかし D90 にこれだけの機能を詰め込まれると D300 オーナーとしては正直複雑な気持ちですねと。
はい。
あ、まあでもそうですよね。ちょっとそんなような話をしたと思いますが、
はい、
はい、でそれに追伸で、あ、相談コーナー驚きましたと、やっとなんか分かる範囲に来ましたが、ハニーさんのオリンパスの C3040 ズームオーナーですかと。私は昔 C960 のオーナーでもあったのですが、スマートメディア懐かしいですと。今ごそごそと C4040 ズームを取り出しましたが、本当 C3040 ズームとうり二つ、起動や動作が遅いのまでそっくりですよと。お話手に取るように分かりましたと。
ああ、
ハニーさんによろしくお伝えくださいということで、
はい、
まだ4040生きてますよっていうことです。うん、3040と4040って同じような側なんですか？
側が一緒で、うん、レンズユニット、あ、違う、400万画素になったのが4040かな。
ああ、そういうことなんだ。
うん。レンズユニットは同じような系統の 1.8 のズームレンズだったはずです。
1.8 っていうのがすごいですよね。はい。で、最後に、配信聞きましたキャノンの、5D ですが、もうカメラマンにテストレポートが載ってました。想像以上 のスペックですごそうです、触るに越したことなし、あと 50D ですが 40D ユーザーの方で現状に満足しているならさらわれない方がいいとも。県の液晶モニターですが格段に品質が向上しているとのことです。私も D700、D90 が恨めしいということでいただきました。すいません、なんかいっぱいいただいているのにご紹介が遅れましたがありがとうございます、はい、またよろしくお願いします。
お願いします。
はい、40D ユーザーの方で現状に満足しているなら触らない方がいいかも
って
思ってます。ちょっともう一回読んでみました。
はい、いやー、はい、
はい、ということで、
そこは見て見ないふりをしたんですけど。
そうなんだ。ちょっと何の反応もなかったんでもう一度読んでみました。
はい、
はい、ということでメールのご紹介でした。続きまして、誰でもアーティストのコーナーに行きたいと思います。はい、
ルミソメイユ、日本語でまどろみという名のそのギャラリーは、銀座松坂屋裏にひっそりと立つレトロなギャラリービルの3階にある。落ち着いた雰囲気で使いやすい広さの空間で、銀座のギャラリーとしてはお手頃な価格でご利用いただけます。あなたの作品をぜひ銀座で展示してみませんか？お電話は 03-3574-7218、 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、誰でもアーティストですが、今回は久しぶりに写真展のお話。はい。はい、なんか、久しぶりですね、本当。
そうですね。
写真展見に行ったとか、はい、そういう話題がここのところ取り上げられていなかった。
はい。
今回はそこら辺のお話をしていきたいと思うんですが、
はい。
二つ。
はい。
はい。
あります。じゃあ、ちょっと古い話になってしまうんですが、
はい。
ちょっと、ニコンサロンの新宿で8月だったか、9月の頭だったかに、
うん、
はい、高校、全国高校生写真、なんていうの、写真、展みたいのがありまして、はい、いわゆる、うん、高校生文化クラブ連盟ですかね、うんうん、昔公文連とか言ってたような気がするんですけど、
はい、
そういうのの、まあ、入賞作品展というのがありまして、
うん、
知人で高校のそういう写真部の顧問をやってる人がいて、
うんうん、
なんかちょっとカラーマッチングでもない、カラーマネージメントみたいのを高校生に教えるには、みたいな、そういう相談を受けたもので、
うん
う
ん、
で、今そうなんだ、みたいな話してて、いや、高校生っていうよりは、まあ、指導する側なんだけどねっていう、話で。
はいはい。
うん。まあ、そこから、まあ今こんな、今の高校生はこんな写真撮ってるから見てきてって言われて、
うん。
はい、ニコンサロンのそれに行って、うん、参りました。はい。
うんうん、
でですね、うん、うまいんですよ。
へ
うまいんですけれども、
うん、
どう、なんとなく、まあこれはこう、そういう活動をしてる人に、は申し訳ないんですが、
うん、
二科展とか、うん、なんとか検展とか、
うん、
いわゆるそういう文化系、大人の文化系活動でよく見る写真のうまさ、
うん、
で、
うん、
高校生らしさがあまりないっていうか、まあ、みんななんか妙に花鳥風月だったりするんで、
はいはいはい。
もうこれは高校生なのかっていう、まず撮るものがそういう感じだ。
ほう。
うん。どうしてもそっちに目がいっちゃったんですよね。
はいはいはい。
で、まぁ、ちょっと高校生っぽい内容で友達を撮ってたり、
うん、
集合写真っぽいんだけど、すごくこう、部活の雰囲気がこうバツ出たりとか、
うんうん、
そういうのももちろんありました。
うんうん。
はい。が、あとね、カラーがすごい多いんですよね。まあ当然なのかもしれないです
けど。
カラー8、9割でしたね。
ほうほうほう。
モノクロも自分で伸ばしてるっていう、そういうモノクロはなかったように、ね。
いやー、暗室ないんじゃないですかね、
だって今、高校
の写真です
か、ないのか、そうかもしれないですね。まあ高校の先生がカラーマネジメントの話を僕に振ってくるぐらいだから。はい。そりゃないんでしょうけどね。ないのかもしれないですね。
うん。
うん。いやー、うまいんだけど、まあ、まずその、撮ってる対象っていうか、そういうのが、
うん。
まあ、選ぶ人が、って言ったら、あれなのかもしれないけど、結局、まあ、そういう、ある、そういう、のに、関わっている人は、やっぱりそっち系の、人が多いんだろうな、という。教える側にしても、
うんうん、
指導する方にしても、
うん、
あと、選ぶ方にしても、
うん、
やっぱり、ちょっと、まあ、 昭和な感じがするって言ったら、あんまり。
そうなんだ。
うん、あの、はい。
う
まいですよ、でも。技術的にはなかなかの。はあるんですが。
うんうん。
うん。
ただ、なんか突出したような作品は。
そうですね。どうしても、うん、どうしてもやっぱりこれは過去に見たことがある写真だよねっていう。
ああ、なるほどね。
ある意味、紋切り型な感じがしたのがちょっと残念だったんですけどね。で、まあ言っても、あれなんですけれども
。うんうん
まあ、それ
を、はい。それはあれなんですかね。先生の指導の問題なんですかね。
ああ、どうなんでしょうね。ああいうのは。
生徒の趣味。
生徒の趣味。
もしくはなんだろうな、傾向と対策みたいなのがあって、とか、そういう話
か。
かもしれないですね。うん、まあ、一種の、そう、ああいうのもやっぱり、入ればそれなりに予算がとかいう話もあんのかもしれないですね、今の。ここだと知り合って。運動部みたい。
それは嫌だな。
でも、ね、ある意味で運動部みたいなもんで、まあ、高校生なんとか大会とか、ね、まあ、あの、ちょっと違うけど、ブラスバンドみたいなのとかだと、もろ合唱とか、
うん、
コンテスト系のものはもろ、もう、そういうのが、
出るんだ。
ね、出ますからね。
そうか。
あ、そこまで言ってるかどうか知らないですけど。
うん。
ちょっと、期待してたのと違う方向ですごかったので、面食らって帰ってきた。
そうなんだ。
で、まぁ、あ、ちょっと話余計になりますけど、あの、
うん、
高校生にカラーマネジメントっていう、そりゃ無理でしょうって、まぁ、言ったんですよね。まず、うん、まぁ、あ、まずその指導者側でしょうって話をして、
うんうん、
でも、なんだかんだこうメールでやり取りしてるうちに、
うん、
あの、モノクロ焼けとか言ってる、うん。モノクロ焼いてみないとわかんないよっていう、いうところに落ち着いたのですが、うん無理なんでしょ
うね、あの、鶏と卵なのかもしれないんですけど、まずあの、カラーマネジメントうんぬん以前に何が正しくて何が合ってない色なのかとか、そういうのを理解しないと、
そうですね。
いかんよなって思うんですよね。で、多分そういうのを理解するんだったら、まず基準ちゃんとしてないとダメなんだろうから、カラーマネジメント教えろっていう話になるんだと思うんですけど、どっちだよ、みたいな。
そうなんですよね。
でもね、まあ、うん、カラーマネジメント、って正直なーっていう部分もあるんで、あの、散々かじってご飯食べてた人間が言うのもなんだろう。
はい。まあ、
あれは、あの、なんか教える側が理解してればいいだけで、
まあでね、生
徒側に教える必要は全然ないような気がしますよね。
まあ、まあ、あの、多分、その、学校にもし、まあ、パソコンと、プリンターと、まあ、デジカーなりあったとしたら、
うんうん、
そこの環境を、まあ、ちゃんと、
うん、
管理、先生がね、顧問の人が、先生が管理できれば、とりあえずそれを基準に、あの、君のやってるプリントは、いいとか、まあいいっていうかね、
うん、
合ってるとか合ってないとか、
うんうん、
いろいろ言えるんでしょう
け
ど、
ね、
っていうところで、
うん、
話は止まっております。
なるほどね。
うん、
そうか、そうか。いやでもその、紋切り型っていうのは、ちょっとなんか寂しい感じがしますね。
まあ、そうですね。いわゆる、なんだっけ、あの、コンペティションがありますよね。
うん、
まあ、あの、新しいし、なんだっけ、一つぼてんみたいのとか、
というああ、はいはいはい。
あの辺はやっぱり、あの、まあ、あそこに出てくる人自身がもうかなり、
うん。
先鋭的なことをやりたいがためにあそこをやってる、あそこに出てくるんで、
うんう
ん
う
ん、もっとそれに近い、とんがったものがあるかなと思ってたんですけど、
ああ、なるほど。
おとなしかったんで、ちょっと、
うん、
あれあれって感じだったんですけど。
へぇー。そっかそっか。でもそれは、その、なんて言うんだろう、審査で通った人たちのが出てるわけですよね。
そうですね。まあ、点数的には非常に少ないので、
うん。
3、40点ですから、
うん。
それ以外、きっとなんかいろいろ へんてこりんで、面白い、こう、ものが、
はいはいはい。
あとあるといいんですけど。
ああ、なるほどね。でもそういうのが弾かれちゃうっていうのは、ちょっと寂しい感じがしますね。
まあそうですね。
そっかそっか。
まあどうしても、こう、ある意味、ね、高校のその、なんていうんですか、いわゆる、お手本的な、
うん、
写真を選ばなきゃっていう、
そうい う、うんうん、
あるのかもしれないんですけど。
まあでもなんか、そういうのに、弾かれちゃった人たちが、こう負けずに、こう自分のあるスタイルを貫いてってくれると、なんかいろんな、我々としてはいろんな写真が見れて、楽しめるのかなという、頑張ってほしいですね。なんか、この番組を聞いてくれてる人がいるのかわかんないですけど、もし聞いてくれていて、こう弾かれちゃったよっていう人がいたら、ぜひ、こう、そんなのに負けずに、貫いて、頑張ってほしいですね。
はい。
はい。で、もう一つは？
はい。あ、これ僕の方から言っていいですか？はい。じゃあ、ギャラリー EM さんという、うん、西麻布にあります。
うん、
写真家さんがやっている、ギャラリーです。竹内さんというカメラマンの方が、
はい、
多分ご自宅だと思うんですけれども、ご自宅にギャラリーがあるというなんか素晴らしい環境でして、はい、そこで大体が大判と言われる、
うん、
大きな、カメラ、しかも 8x10 とか、
はいはい、
そういうかなり大きなフォーマットで撮られたやつの作品の、
うん、
常設展という形なので、
うん、
かなりの人数の方が数点ずつ出しているという、
うんうん、
10人くらいは参加されてたんじゃないかな。はい。で、なんていう、まあ、風景あり、人物は、
うん、
いろいろでしたが、プリントの質に目を奪われて、
うん、
はい、帰ってきました。
ええー、そんな素晴らしい感じなんですか？
そう、まあまあ、もうすでに、やってる方々も非常に技術のある方ばっかり。
うん。
で、
うん。
まあ写真の質が、一点一点素晴らしい。
うんうん。
というのもありますし。
また、
まあ西麻布って、まあある意味、こう、非常に、なんと言ったらいいんでしょう。セレブリエティな感じがする、
うんうんうん。
そういう雰囲気のところなんですね。広ガーデンヒルズ、
うん、
でしたっけ？なんかああいう高級な、
うん、
マンション、はいはいはい、あれマンション街なんでしょうか、うん、あれマンションなんでしょうかね。
え、あれマンションなの？
違うんですかね。それとも。
商業施設じゃないの？
いや、普通の住宅に見えましたけど。
あ、そうなんだ。うん、
まあそ、広の、あれはどこだっけ、どっか駅地下鉄の駅から上がっていくと、
うんうんうん、
ところを抜けて、住宅街に入るとあるという、
うん、
いいところでして。
そっか。じゃあ結構迫力のある写真がいっぱい並んでいるような感じですか？
うん、そう、まあ、いや、迫力っていうよりは、うん、まあ、インテリアとして、もう、あの辺のお家に飾れば、もうバッチリ似合いますっていう感じな感じなんですけれども。
そうなんだ。
場所とギャラリーと作品がうまく合ってんだなっていう。
ああ、なるほどね。
しましたね。
ま
あ、あとちょっと、オーナーの方がオーディオ好きなので、
うん。
行けば鳴ってるかどうかはわからないんですが、
うん、
ものすごくでかいスピーカーが、こう、入り口にドカンとありまして。
へー。
ジャズとか、
ほうほう、
鳴らしてくれました。行った時に。
へぇー。それをリクエストしたんですか？
いや、まぁ、ちょっと一緒に行った方はそういうオーディオ好きな方だったので、
はいはい、
あって、実際になんかそういう、ジャズの、
うん、
アーティストの方を撮影したり、
へ
ぇー。方、なんですね、竹内さんっていう写真家の方は。
へぇー、はい。そうなんだ。
うん。すごい著名な、
うん、
人の サイン入りレコードとかにしてられて、うわぁ、はい。
へ
ぇまあ、それはちょっと趣味が違うんですが。
そうなんだ。
写真とはちょっと趣味が違ってくるんですけど、まあ。
はいはい。
まあ結構ね、まあ、まあオーディオっていうか、いわゆるアナログのオーディオと、その、プリントっていうか、アナログの写真、
うん、
フィルムで、ああだこうだとか、いう、
うん、
似てるよねっていう話を、が、なんかが、その仲間の人たちの中では出てて、
はいはいはい、
まあ、僕なんかはほうなるほどとかって聞いて、いずれどっちも金がかかるっていう点では確かに共通だ
なるほどね、お金のかかる趣味と。
そうな
の、はい、いやでも
お金と時間ですよね、やっぱりね。
あ、そっかそっか。
でも、で、まあ、わかる人にはわかるけど、わかんない人には、何をやってるの、あんたって言われる、
ね。
そういうところも、なきにしもあるなんで。
はいはいはい。
似てるな、という
感じ。お
ー。はい。
そうか。なるほど。
まあ、僕もなんかちょっとだけオーディオ好きだったりするので。
おー。
お金ないとやってないんですけど。
そうなんだ。オーディオもあれなの？その、
ほんのちょっとだけですけどね。
あ、その、曲を聴くとかっていうことじゃなくて。
ああ、はいはいはい。あ、
その、聴く機材にも、凝ってる部分があるんだ。
また話が上がっちゃうんですけどね。やっぱりね、なんかちょっと自分でスピーカーを、組んでみたりして、悪いとか言ってた実態もあったんですけど。
そうなんだ。
うん。ちょっと確かに、こうモノクロのトーンと似てるところがあるんですよ。うん、
へ
ぇー。音の世界って。
ほうほうほう。うん、へぇー。
高音がハイエストライトだとすると、その、ね、うんうん、低音はディープシャドウっていう、
はいはいはい、
感じがしないでもないので、無理やりこじつければ。
へ
ぇー。まあ、あと写真、その、いろんな作品を一連で作ったりするときに、
うん、
やっぱり、キーとなる音とかね。
うん。
まあ、いろんな楽曲でもベースのラインとかって、
うんうん、
気になったりするんですけど、僕は。
うん、うん。うん。
だから、まあ、そういうものがね、やっぱりプリントをどんどんやっていくと、
うん、
あ、これうまく一つの、メロディーになってるかなとか、
うん、
たまに、あ、ここはちょっと不協和音だとか、そういう風な感覚になるときも。
へえ、そうなんだ。
うん、まあでも、ミュージシャンで写真撮る人は多いし、上手い人も多いんですよ。
はいはい
はい、まあ日本人だと、渡辺貞夫さんはすごく
有名。はいはいはいはい。
あとキース・ジャレットっていう、ピアニスト、はいはい、ピアニストも、うんうんうん、自分の、LP のジャケットとか写真、
うん、
自分で撮った写真とか使ってたりします。
へぇー、あ、そうなんだ。キース・ジャレットのってそうなんですね。
はい、うん。まあ、写真集みたいな。
人
多いですよね。
そっかそっか。じゃあ、なんか共通する部分があるかもしれないですね。
まあ、表現なので、まあ、視覚表現か聴覚表現か。
なるほど。
違いなんですけど。
そっかそっか。うん。はい。ということで、ちょっとお話はそれましたが、二、はい、つ、写真展のお話をお届けしました。続きまして、ハンスケの相談コーナーに行きたいと思います。
はい。
はい。ちょっと言いよどんだのは、今回もですね、ハンスケの相談コーナーではなく、はい、今回はですね、スノーさんの実験コーナーです。
はい。
はい。
はい。そうですね。ですね、この間ちょっとあるイベントで非常に大量に撮影を、まあ一人で撮影するわけじゃないんで、3、4人の撮影を、データを一気に引き受けるっていう仕事がありまして、はい。
恒例のやつですね。
はい、恒例のやつですけど、トータル 38GB を、ハードディスク3つほどに、こう、まあバックアップという意味があって、取り込まなければいけない。
うん、
しかも一つはその場で、イベント終了、後にすぐその場では、ハードディスクの主催者っていうか、そういう、まあ、プレスというんですけれども、広報の担当の方に渡すという、仕事がありまして、
はい、
で、まあ、今回なぜ、それを一生懸命やったかというと、前回はですね、取り込み時に失敗しまして、データの一部がちゃんとパソコンっていうか、ハードディスクに入りきらず、えらい目にあったという。
あ、そうなんだ。
はい。
うん、
データ壊れてて、だいぶ開かないものがあって。
うん、
しかもオリジナルのカードは別な人が持っていったっていう。
なんか結構でも、あれですね、なんかあるみたいですね、そういう部分で壊れてたっていう話。
ああ
。
最低最悪な事態が前回あったので、
うんうん、
今回は、今回こそは、きちんとやらなければ、ということで、
うん、
ちょっと機材の方を見直しまして、
うん、
はい、って言ってもね、カードリーダーを、新しくしたっていうか、
用
意しただけなんですけど、FireWire の800っていう企画があります、ね、
うん
うん。それを使ってみました。
え、ね、ファイアワイヤーの
800の、カードリーダーですけど。
え、カードリーダーでファイアワイヤーなんかあるの？
あ、まず、うん。だいぶ前から、ファイアワイヤー400っていうのは、うん、どこだっけ？あれは、サンディスク？
うん、レキサーからですね。
レキサーから
出て。うちで使ってます。
あ、
へぇー、そんなのあるんだ。
はい。
知らなかった。
すごい高かったんです。
うん。
当時も。で、うん、この間見に行ったら、3種類ぐらい出てて、
うん、
レキサーとサンディスクと、あと、ちょっとよくわからないメーカーのが、
うんうん、
はい、
うん、
ヨドバシにありました。
うん、
はい。で、ファイアワイヤー800が使えるやつが、3種類出てて、
うん、
レキサーとサンディスクは9000円ぐらいで。
うわ、結構いい値段しますね。
もう一つのなんかよくわかんないメーカーのは12000円もしました。
うわ、高っ。
うん、で、とりあえず使ったのはサンディスクのやつを買いました。
うん、はい。
で、まあ、本番になる前にやっぱり実験をしなければということで、
うんうんうん、
ある程度実験をしましてですね、
うん、
そうか。比較対象がすいません。だから実験が実験として終わってないっていう話なんです。はい。比較対象はないのですが、
うん、
コピーする側にも問題があるっていうのは、ちょっとこの間、ある程度テストして分かったんですけど、
うんうん、
Mac フォーマット、まあ僕は Mac を使ってるんですけど、
はい、
Mac フォーマットの、ハードディスクにコピーをするか、
うん、
その Windows フォーマットのハードディスクにコピーをするかで随分時間が違う。
おお、そうなんだ。
ですよ。
うん、
はい、うん。で、それをちょっと測ってみたら、
うん、
はい、やっぱり Mac フォーマットにコピーする方の方が早くて、
うん、
まあ外付けのハードディスクなんですけれども、
うんうん、
PC フォーマットですね。
うんうん、
でやると、ほぼ倍かかることが
多い。そんなに違うんだ。
はい、そうなんですよ。結局、Mac PC、なんだっけ、エクスチェンジっていう、そういう、なんか、あれが働いて、コピーすることになるので。
その、外付けのハードディスクのフォーマットがってこと？
あ、はい。
通すのは、Mac を経由するってこと？
はい、Mac を経由する。
はいはいはい、なるほど、ね。
はい、 内部のハードディスクじゃなくて、外に外付け。うんうん、で、外付けはあの、ファイアワイヤーの400なんですけれども、
うんうん、
だいたいね、3.81GB をコピーするのに、
うん、
Mac フォーマットだと4分7秒だったんですが、
うん、
はい、同じは、同じカードを、その、うん、Windows フォーマットに、の、外付けハードディスクにコピーしようすると、8分05秒かかった。で、これはでかいということで、Mac フォーマットでやりましょうっていう話にしたんですけど、したんですけど、蓋を開けてみたら、相手の人が Windows しか使えないっていう話だったんです。
はいはいはい、
Windows のノートパソコンを持ってきて、これに使いたいんですけど、って、
うん、
やっぱりダメなんですよね。Mac フォーマットにしちゃった、
ああ、まあ読めないですよね。
読めないじゃん。
はいはいはい。うん。
で、うち、僕もビスタで、うちのしょうもないビスタ君でちょっと試してみたんですけど、一度 Mac フォーマットにしちゃったハードディスクっていうのは、ビスタにつなげても、初期化すらできない。
え、いや、それはなんか違う気がするな
ぁ。うん、
初期化はできない。いや、ね、初期化のし、うん、あ、初期化の仕方がわからなかったっていうことなんですよ。
できるとは思いますよ。あとは、多分、はい、Windows 版で、ね、Windows で力づくで、なんかその、なんだっけ、Mac フォーマットのディスクを読む何かはあったような気がします。
あ、ありますね。
余裕もなかったので、うん、まあ、一番安全なのはもう Mac で、DOS フォーマットっていうんですかね、あれにしちゃって、
うん。
うん。それでコピーした方が早いでしょうっていう話。まあ結局だから読み取りは遅いんですけれども、うん、まあ、とりあえず相手が使えなければしょうがないと。
はいはいはい。
ということで、まあ、相手に渡す分に関しては PC フォーマットにして、
うんうんうん、
こちらでデータ処理をする分は Mac フォーマットにしましょうということで、
うんうんうんうん、
ちょっと両刀使いで、ことになりました。
うん、
はい。で、で、あと内蔵のハードディスクにコピーするのは、と外付けはどっちが早いでしょうっていうのを、
うん、
で見たのですが、うんうん、これはさすがにそんなに変わらなかったんですけど、
うん、
内蔵の方が若干遅かったですね。
え、うん、内蔵の方が若干遅いん
だ。若干遅いんですね。まあ、パワーブックの僕 G4 でちょっと古いっていうのもあるんですけど、
うんうん、
これはあまりもともとアクセススピードの速い、いいディスクじゃなくて、
そっかそっか、うん、そうかもしれないですね。
だから最近の新しい外付けのポータブルの
はいはいはい
ハードディスクの方が早いみたいです。さっきまあ4分07秒が、
うん、
映像だと4分53秒かかってるんで、
ああ、じゃあ結構あれですね、うん、差が出てきますよね。
差が出てきますね。
そっかそっか。
はい。まあ多分、ファイアーワイヤーの、まあ400よりはだいぶ早いでしょうし、
うん、
もうなんだっけ、USB の 2.0 よりは、多分、その、ね、3倍まではいかないかもしれないけど、
うん、
USB の 2.0 で読み込むよりはずっと早いとは思うんですが、
うんうん、
ちょっとそこを、USB の 2.0 は使うつもりがなかったので検証してみません。
まあ、なるほどね。
はい、
うん、
じゃあ、この後、まあ、コピーの仕方で、実は随分違うっていうのも、実験で分かったんですけど。
コピーの仕方というの
は？はい。キャノンを使っている場合、僕は普段はキャノンユーティリティっていうのを使って、
はいはいはい。
カメラウィンドウというソフトウェアで、内容を確認しながら、
うん、
確認した上で、
うん、
プレビューアイコンを作ってくれるんですよね。いわゆる絵がついたちっちゃいやつ。
はいはいはい。
うん。それを使うと。
うん。
で、あと、ま、内容を確認できるっていうのが。
うんうん。
で、それが僕は標準だったんですけど、
うん。
大量にやる、早くやるにはもう、フォルダーを、ごと、
うん。
カードの内のフォルダーごと一気にコピーしちゃった方が早いっていう。
うん。
でしょうということで、それを実験をしてしまいまし、してました。はい。で、あともう一つ、Mac の場合ですけど、
うん、
イメージキャプチャーっていうのあるじゃないですか。
はいはい。なんかありましたね。うん、
はい。あの、いろんなカメラを、の、あの、カードの、まあ、これ、ローデータも取り込めるんですよね、うん、最近のはね。
できるんじゃないですかね、最
近。のは 40D も、あの、イメージキャプチャーでローデータまで取り込める。
あ、それは何？ Mac にもともと入ってるやつ？
あ、入ってます。
そんなのあったんだ。
10.2 から入ってる。いや、もしかして 10.0 から入ってるかもしれないけど。僕は 10.2、10.3 と使ってるんですけど、10.3。
イメージキャプチャーね。
イメージキャプチャー。
あ、あったあった。はい、はい、はいはい。
で、これもプレビューアイコン作ってくれたり、あと一応なんで、カラーマネージメントとかも、いろんなで使える。
うん。
で、この、何もしない、それから、イメージキャプチャー、それから、キャノンのカメラウィンドウっていうトリック。
うん。
3種類を。やったら、まあ、やっぱり何もしないのが一番早い。
どれくらい差があるんですか？
ですね。ただのコピーが、
うん。
これは、453MB を、86秒か。
うん。
ちょっと待って。413、86秒。はい。5.2MB/秒が、ちょっと今メモします。ただのコピー、5.2MB/s ですね。それから、
うん、
キャノンのカメラウィンドウが、453割る、29。カメラウィンドウ使うと 3.51MB。だいぶ遅いです。
はいはいはい。
で、イメージキャプチャーが、
うん。
あ、ごめんなさい、ちょっと待って、120の、あ、間違えた。なんか今ちょっと計算を間違えてしまいね。140。はい。あ、それでも 3.2MB。
あ、
で、まあ結局何もしないのが一番早い。
はいはいはい。はい、
ということです。結局プレビューアイコン作る時間があるんですが、
うんうん、
ただね、ここで、イメージキャプチャー一番遅いと、
うん、
ことなんですよ。実はキャノンのカメラウィンドウを使って、
うん、
コピーしたものに関しては、僕が使っているバージョンだと、
うん、
イメージブラウザーっていう別なキャノンの、
はいはいはいはい、
ソフトウェアで、
はい、
開いて表示しないと、
うん、
レビューアイコン作られないんですよ。
あ、そうなの？
はい。
アミチタンで作られるんだ。
あ、そうなんですよ。コピーしたままのデータだと、まだ作られてないんですね。うん、
へぇ
ー。で、
はい、
イメージブラウザーが立ち上がって、イメージブラウザーで全部表示し終わったところで初めてできるんです。
はぁー、なるほどね。
だから、結果的には多分、うん、キャノンのカメラウィンドウが、プレビューアイコンまで作りたいんだったら一番遅い。
遅いんだ。
遅い。イメージキャプチャーは作りながら取り込んでくれるので、
うんうんうん、
一応、全部終わったらもうできてるっていう。
で、なるほどね。うん。
まあ、安全でもないですけども、
うん、
確実にやりたいときはイメージキャプチャーの方が、
うん。
うん、多分、確実にプレビューアイコンを作ってくれます。
ああ
。うん。
じゃあ、なんかしらのあれで、
うん。
イメージブラウザーが立ち上がらなかったりしたら、できないんだ。
そうですね。うん、今までもね、できないのは、できないことが結構あってね、なんでできてないんだとか言って、もう一回、そのフォルダーをイメージブラウザーで改めて読み取ったりして、
はいはいはい。
やったんですけど、
うん。
イメージキャプチャーじゃない、あ、うん、その Mac お任せっていうか、Mac 専、標準のイメージキャプチャーでやってる分には、
うん、
ローデータ以外は、まあ、JPEG ならちゃんとできてます。マックの、環境を言いますと G4 で 10.3.9 なんですけれども、うん。
はいはいはい。
それでもちゃんと、それでそんな感じです。
なるほど。
で、このね、
うん、
プレビューアイコンがあるとないとではですね、
うん、
一 まあ当然ですけど、一つのファイルあたりの、容量が変わってくるんですよね。
ああ、まあまあそうですよね。
これバカにならなくて。はい。293ファイルをプレビューアイコンない、うん、なしだと 672.9MB だったんですよ。
うん。
でね、アイコンを作ったら、それ683MB になるので、10MB。
ああ。
は
いはいはいはい。
で、これを、700MB の CD に焼くと。
うんうん。
だに、うん、どうしても、この、点数が多いので、一つにこれだけはまとめたいっていう時には、
うん。
かなり苦労。ギリギリのところにするっていうのはかなり苦労したんですよ。時間はない上に、うん。
はいはいはいはい。
数メガバイトのあれで、CD に焼けないとかね。
ああ、なるほどね。このプレビューアイコンだけ外すって、後からできるんですかね？
できるんじゃないですかね。まあ多分独立したファイルで書いてるんで、確か Mac の中で。ドットのつくファイルになって、ファインダーから見えないんだけれど。
ああ、はいはいはい。ずいぶん昔にそういうそのアイコンをだけ削除するみたいなのは、うん、ユーティリティがあったような気がします
ね。あると思いますよ。
今でもあるんです
ね。今でも多分そういう需要はあると思いますんで。で、Mac と Windows 両方使ってるとですね、割とそのアイコンですとか、うん、ファインダーのラベル情報ですとか、
うんうんうん、
邪魔なんですよ。で、賞味のファイルだけよこせみたいなことが結構あるんで。
はいはいはい。
使うときはわざとそういうアイコンとか消しちゃって、
うん。
やり取りしてたりしましたね、昔。そうすると、まあ、白紙のね、アイコンになって、Mac で見ると寂しいんですけど、
うんうんうん、
まあ、いいや、みたいな。
うん。なるほどね。
あんまり、はい、うん、OS、っていうか、私は Mac 使ってても割と使い方が変わってて、あんまり Finder 使わないんですね。
ああ、そうなんだ。
うん。ファイル操作、だいたいこう、ターミナルでやっちゃうか、Windows 側から見て、Windows のファイル操作のツール使って動かすとか、そういうのをやって
る。ああ、なるほどね。はいはいはい。
それで、まあちょっと小話なんですけど、
うん、
700メガバイトに、
うん、
どんだけ突っ込めるかっていう話なんですが、
うん、
今回どのくらい突っ込めたと思いますか？
700メガさ CD いっぱいいっぱいですよね。
うん、
結局でも700メガ入んなかったりするんでしょあれ？
うん、そう思うでしょ。
うん、
でね、705メガまで行きました。
え？
一応トーストの表示では。
ああ、はいはいはいはい。
やっぱり規格によるんでしょうけどね、CD の。
うんうんうん。
ちょっといいっていうか、国産の CD で、いわゆる、ワイドマージンみたいのだっている、
うん。
やつだと、
うん。
705入ったんですけど、
へ
え。安いやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
固まってるやつ。
うんうん。
あれはダメでしたね。はじ、
最
後でエラー、うん、もう記録できませんっていう。
おー、なるほどね。
そう、705メガはもうもうなんていうんですよ、ここで入らないと、一点も削りたくないっていうか、削る手間がかけたくないし。
はいはいはいはい。
あと、ちょっと、節目、イベントの節目節目に、こう、なんて言うんでしょうね、映し込みがあるんですけれども、
うん、
それが意外と、すごい、容量がでかくて、
はい、
それに関しては、もう、画素数を減らして、
うん、
なおかつ圧縮、JPEG の圧縮を00とか、0とかにして、
うん、
ギチギチまでちっちゃくして、したりして、
うん、
なんとか全部その点数を入れたいっていうことでやってたので、
うんうん、
だけは入ってくれとか言って、
うん、
なので入った時は、 もうなんか膝叩いて喜んでましたけど。でも後で、後でちょっと不安だったんですけどね。相手のところで読めなかったらどうしようとか。
ああ、
はいはいはい。そんなぎっちり入れて大丈夫かとか思った
んです。でも前、なんかそのメディアの保管の話をした時にあんまりギチギチに入れちゃうより少し余裕を持っておいた方がいいっていう話もありましたけどね。
まあ、まあどうせ半年しか使わないもの。
あ、そっかそっか。
とりあえず相手に渡してしまえばそれでいい。
そうか、705入るんだ。
いや、びっくりしましたね。で、それに調子に乗って718とかやってみたんですけど、さすがにそれはダメでした。
そうか。マックス705。
いや、まあ、保証はしません。一応、検証をうちの Windows 98とあと Vista のそれぞれので、まあ、ノートですけど、で見たんですけど、大丈夫でした。両方とも読んでくれました。
そうなんだ。
うん、
じゃあそれぐらいはマージンがあるやつがあるって
こと？もうあるってことなんですね、ちょっと。
うん、
マージン、ほどがあるとか思ったんですけど、逆に
。でもあれですよね、普通に多分おそらくファインダーとかで焼こうとするとそれは入んないですよね、きっと。
あら、トーストだからですかね。
うん、確か。
トーストじゃないや、ユーバーナーっていう、これまたフリーのソフトで焼いた。
へ
ぇ、まあ、多分ファインダーで焼くのと同じだと思うんですけど。
なんか前にね、その、DVD にバックアップ取るときに、ファインダーでやったときに入んなかったのが、トーストでやったら入ったっていうのがありましたけどね。なるほど。まあ、かなりでもなんかあれですね、その忙しい中で、いろいろと数値を取りながら
、はい、
こう実験して
くれ
て、なんか面白いデータがお届けできたんじゃないかと思います。
はい、やっぱり FireWire 800は、
うん、
欲しいんですけど、でも多分それを使うのはその年に1回くらいなんで。
そうか。
借りりゃいいやって感じですけどね。
そんなファイアワイヤーのカードリーダーがあるなんて全然知らなかったです。
まあ普通の人は USB で十分ですよね。
まあそう
ですね。CF カードしか読めないと思う、確か。
あ、そうなんだ。それはちょっと
見たよな。
そう
ですね。うちはなんだっけ、SD カードと CF アダプター。っていうのを持ってるんですけど、なぜかね、2ギガ以上、2ギガの SD カード突っ込んだら、どうも対応してないらしく、エラー起こしちゃってるとかね。
ああ、なるほどね。ああ、そういうのもあるんだ。
ああ
。そう、CF カード、CF の形をしたアダプターに、SD カードさせるやつがすごい気になってるんですけどね。
ああ。
あれ、使えるんですかね。
どう
あれ使えるんだったら欲しいなとか思ってますね。
ちょっと
余裕が出てきたら試してみる、また番組でもお話できるかなと思います。はい、なんかまたじゃあ機会があったらそういう実験ものをよろしくお願いします。
いやーちょっと。はい、頑張ります。
急いでるときはじゃあイメージ、はい、じゃねえや。
ファイヤーワイヤー800。
いや、それは多分買うことはないと思います。だって高いもん。
いや、もう、でも、ハンスケさんみたいに大量に取る人は、あるとやっぱり、半分ですかね。多分半分ぐらいになると思います。USB 2.0 を使ってると比べたら絶対半分でいけると思いますけどね。
半分、ああ、でも確かに、そのレース会場ではちょっと魅力があるかもしれないけど。一回、その前に、すごい広島で悪戦苦闘したときは、一人の人に手伝ってもらって
、
取った端からその人に渡してコピーしてもらって、だから一巡、持ってるメディアが一巡ぐらいしてるから取ったやつなんで、そういうときにはいいのかもしれないですけど、まあでも普段使う、まあなんか、 よっぽど余裕が出てきたら触々伸びるのかもしれないですが、
はい、
ちょっとそんな余裕は今はこの負の連鎖中の私にはちょっと想像ができないんですけど、
はい、
でも急ぎの時はカメラウィンドウ使わない方がいいってことですね。
うん、そうですね。あんまりカメラウィンドウ、まあ僕内容が結構大きなプレビューで確認できるので、
うんうん、
カメラウィンドウは常用してるんですけれども
、うんうん、もう僕も普段そうですけどね。
うん、
うん、
ね、
うん、まあちょっといろいろと試してみて報告するというのはなんか面白そうなので、はい、僕もなんかチャレンジしてみたいと思います。はい、ということでこう久々にフォトスクランブルらしいなんか尺になりましたが
、はい、
あの皆さんうたためされてるかもしれませんが、
はい、
はい、今回はこの辺にしときたいと思います。
はい、
はい、ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと、
小関でした。
はい、ではまた来週。
お疲れ様です。